リアルタイムで昨日ドラゴンクエストヒーローズが発売されました。豪華俳優陣、声優陣と相まってなかなか盛り上がっているようですね。ですね、私無双系のゲームっていうのはあまりこうやってこなかったので、ぜひ、プレイの機会をですね見つけて、やってみたいなと思ってます。まあね、PS4 を買いたいなと思っておりますので、その辺がチャンスかなと思ってますね。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第6回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルワームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。さて、今回のドアラジですけれども、前回4回目、5回目とゲームの本編に関わるお話をしてきました。今回はですね、ちょっと視点を変えて、プレイ環境、それもですね、家庭とゲーム、家庭とドラクエについてお話をしてみようと思っております。本日のサポート仲間をお呼びしたいと思います。マルハさんです。どうぞ。
こんばんは、マルハです。
こんばんは。
まあ、
大丈夫ですかね。
ああ、緊張しますね。
大丈夫ですよ。リラックスしてくださいね。ですね、マルハさんもですね、前回のサポート仲間のケイオスさんと同じく、私の所属するチームたけし軍団で一緒にプレイしておられます。ですね、簡単な自己紹介をお願いしたいと思います。マルハさん、よろしくお願いします。
はい、改めましてマルハと言います。ですね、家族とかの話なんで、家族構成なんですけど、結婚してまして、中学2年生の娘と小学6年生の男と小学3年生の男がいます。
ほうほうほう。はい、
まあ嫁子のゲームの理解とかですね、あるので、ちょっとあんまできないとこもあるんですけど、はい、うまい具合に時間を作って自分でゲームしとるとこですね。
はい、マルハさんは、あれですか？ドラクエは、ドラクエ10は、バージョン1からでらっしゃいますよね、当然ね。
つながるのは、1ヶ月ぐらいから、遅れてからだったんですよね、スタートして。
なるほど、なるほど。お話もちょっとお聞きしながらですね、したいなと思いますですね。はい、さてですね、今回のそのテーマということなんですが、ちょうど私もですね、非常に似たような環境、まあお子さんの数は違いどですね、私も結婚しておりますし、妻と子供がいる家庭ということで、この状況でですね、オンラインゲームを続けるということに対してのやっぱりいろいろ楽しい点とそうでない点といろいろあると思うんですよ。
ありますね。
そういったところですね。ちょっと、まあ、ちょっとゲームの本編から外れてお話はしてみたいなと思っております。ですね、さっきの家庭環境に関してなんですけど、
はい、
もう一回私もちょっとご紹介しますけども、うちは、まあ、 うちの神さんがおりまして。で、うちは一人っ子なんですね。
うん。
マルハツさんと違いまして、うちは、小学校4年生の息子が、
いいですね。
ちなみに、うちのやっぱ、私、やっぱ息子ということもありまして、私のその、なんですか、ゲーム好きの私の影響をやっぱり多大に引き継ぎましてですね。
いいですね。うん、親子で。
そういった、その、なんだ、一緒にプレイをするとか、同じ趣味を持つっていうところに関しては、やっぱり、うまく遊べてるのかなと、私は思っておるんですね。
はい。それ嫁子の理解とかはどうなんですかね。
うちですか？
はい。
うちの神さんもですね、比較的ゲームはする方だったんですね。
あ、それいいですね。
もともと、最近でこそ、その、がっつり、その、例えば、コントローラー握って、プレイステーションするとか、
はい。
とは、あまりないんですよ。実際に、まあ、うちの神さんのゲームスタイルっていうのは、もう完全にスマートフォンになってますし、
はい。
やはり、手軽にできて、手軽にやめれるっていうスタイルが一番良いようですね。
ですね。
マルハさんのところではどうなんですか？ちなみにそのご家族のゲーム、
事情でしょ
う。事情というところですわ。
もともと Wii 自体は、なんちゅう、子供のほら、クリスマスプレゼントみたいなやつで買ったんですよね。
ああ、なるほど。
で、インターネットもですね、ちょうどドラクエ10の発売の頃に、その頃、中学生、子供が中学生になったんですか？
はいはいはい。
で、ほら、インターネット、興味持ち出したけ、繋げたんですよ。
あ、それまではじゃあ、いわゆるオフラインというか、Wii を接続せずに来られた。
そのタイミングにちょうどドラクエ10が出たんですよね。
はぁ。ナ
イスタイミングですよ。
へ
ぇ、ちょうど、あれ、8月だったですよね。
はいはいはい。
で、夏休みじゃないですか。
はい。
で、ちょうど夏休み期間中にインターネットをじゃあ繋げようかってなって、終わり方ぐらいに繋がったんですね。だけどちょうど始めたの、オフラインはずっとしてたんです。そう。ネットが繋がる前にオフラインは、でドラクエ10を買ってオフラインだけでずっと2週間ぐらいしてて。やっとインターネットが繋がったわ、ということで、1ヶ月遅れぐらいで、オンライン押し出した感じですね。
大切なことですよね。この、これをきっかけにインターネットに繋いだというのは、結構、任天堂さんは足向けて寝ないお客様の一人ですよ。
ケンタルさん、オフラインしました？
オフラインはね、実はさ、もちろん導入編に関してはやったんですけど、実を申しますと、オフラインクリアしたのついこの間なんですよ。
なんかちょっとバージョン、
ネタバレ気味に、そうなんですよ。バージョンの2の途中から少しちょっと絡んでくるじゃないですか。
絡んできたですね。
その時に、あ、この話知らんといけないのかなと思って、巻き戻るようにやって、で、実は感心したのを覚えてますよ、私。わ、すっごい出来だなと。さすがになんか、うまいバランスで、作られてるなと正直思いましたし。だから、やっぱり、今ちょうどですね、ここ2、3日前にドラクエ始められた方がいるんですよ。
ああ。
その方言うにも、やっぱり、あ、しっかりドラクエやってる、ドラクエしてるんだね、こんなドラクエ10ってっていうようなご感想をいただいたみたいでして。まあちょっと話すれましたけども。はい。ちなみにですね、奥さんとか、
はい。
子供さんってそのドラクエしないんですか？
子供はですね、一番上の子がちょっとしてるんですけど。
あ、もう継続的にずっとやってらっしゃるわけ？
そうですね。ちょこちょこやってますね。
ああ、なるほど、なるほど。おかげで、例えばですね、キーボードの操作を覚えたとかってことも、やっぱあるわけです。
はい、ああ、子供がですね。
ええ。
俺よりなんか、 カチャカチャカチャカチャ言わせてます。
そうですか。いや、教育的な側面からもですね、ちょっとお話、なんか面白いかなとは思うんですけど。
ちょっと、子供、一番上の子は、なんかほら、ルームじゃ、フレンドじゃ、チームじゃ、ええ、4人ぐらいといっぺんに会話してますからね。
へえ。うちのチームはね、比較的、何でしょうか、何か倒しに行こうかとかっていうことは、あった時には ね、よくよくあるんですけど。
俺のその、ゲームする時間帯にもあるんですけどね。
なるほど、それはね、あるとか。あのですね、はい、例えば、私、意外とね、今、実はうちの息子って、モンスターハンターやってるんですよ。
ああ。
3DS で。
うん。
で、今、ちょうどやっぱり少しずつ上達してきて、オンラインに入ってきたところですね。で、ドラクエをしてた影響もあるんですけど、しっかり他のプレイヤーさんに挨拶しようねっていうような、例えばマナーみたいなところっていうのも、やっぱり、少しずつ、そういうので、段階を踏んでなんか覚えてきた感ありまして、あ、やらせた回あったなと思って、私は思ってる。
そうですね。
まあ、さすがに3DS なんで、例えば、会話に何話あるわけですから、
うん。
違いにね、同じゲームではないですから、それは、ともかくとして、ただ、やっぱり逆に不愉快な思いをする、こともやっぱりあるわけでして、なんか、相手の、相手があまりにも、こう、ぶしつけな態度を取って、退出したとか、いうことも、あと、なんか、いきなりキックされたとか、あったりとか。
ああ、やっぱありますか？
あるようですよ。やっぱりその時に、自分が当事者だったらどうしたらいいとかってことを、やっぱり思わせておくっていうのも、とっても大事だなと思って、
うんうん。
いや、いい経験だなとは思って、見てましたよ。
でも心配になりますよね。うちほら、うち女の子なんですよね。
はいはいはい、はい。
どんな話しちゃったろうかねとか思うわけですよ。ですよね。一回見とったんですね。うん、なんかほら、なんか、彼氏はいるのとか、なんか向こう、相手の人がそういう会話してるわけなんです。
はい。
なんかほら、なんかあんまいい気分じゃないですよ。
いいお父さんだ。いやでもやっぱりこれからね、やっぱりそういうところも大切にちょっと見ておかないといけないなと思いますし。ね、いや逆にでも、
いろいろ OK です。
例えば我々、親がですね、意外とその、はい、何、ゲームに理解を示してる、その何のゲームしているか分かってるだけでも全然違うと思って、
うん。
うん。その辺はね、お父さんお母さんって、うちの子は何やってるか分かんないなんて言わないで、やっぱり理解してもらいたいと僕は思ってるんですよ。
ああ。
うん。そこが大事かと思ってますね。丸葉さん、それでですね、
はい。
ちょっとまあ、ほら、ドラゴンクエスト。
はい。
なんですけど、はい、我々がやってるドラクエっていう、まあ、10はオンラインじゃないですか。
はい、あ。
この、ぶっちゃけ課金要素って言える、例えば月額課金入りますよね。
は
あ、まあ、大雑把に言うと1000円。
うん。
これって、丸葉さんどう思ってらっしゃいます？
そうですね。
ちょっと、視点をちょっと変えたいんですけど、いろいろ。丸葉さん、スマホでゲームとかされます？
いや、やらないですね。
例えばですね、よくその、はい、この月額、オンラインの月額にですね、1000円をかける。はい、これって、いわゆるパッケージソフトを、まあ、例えば4000、5000円出して買ったと。
うん。
いうところで、何、毎月1000円かかるのってバカみたいなじゃないのって、やっぱり思う方もいらっしゃるし、うちの神さんなんかも、初めた頃ってやっぱりそういうことを言ってたことがあるんで
なんですけど、でも、
この1000円って、実はそんなに高くないんですよね。
ああ、そうなんですね。
ちょっと先ほどね、放送、収録前にちょろっと調べてたんですけど、
はい。
例えば FF14、まあ11とかですね。
ああ。
これで1400円、1500円。
月ですか？
月額。で、モンスターハンターフロンティア、これも、月額課金でしょうけども、
ああ
同じように1400円、500円っていうところなんですよね。
そうなんですね。
そう思うとドラクエってまあ安い。まあ、その月額がかかるところをちょっとクローズアップして捉えるからそうなんですけど、まあ、私何回か前でお話したと思うんですけど、このスマートフォンの課金要素と呼ばれるものがあるじゃないですか。
うん、アイテムとかででしょ
う。そうです。例えば基本プレイは無料だと。まあ、あんたコンティニューしたければ100円払いなさいよっていうやつなんですよ。
あれもありますね。あれあんまり宣言わからんですけど。
実際私はあまりあのシステム好きじゃなくてですね。事実上、やっぱり1万円と課金する人いるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
うん、恐ろしいほど、いや、何してんのって私思っちゃうぐらいなんですけど。
それって何ですか？やっぱ課金戦とストーリーというか、スマンですかね。
あのね、これがね、一概に言えないみたいじゃないんですけどね。例えば、やっぱり、巷で有名だった、パズドラ。
ああ。
パズドラなんかは結構無料でやれるんですよね。
あ、そういえば、息子が、あれやってます。モンスト。
モンスト、はいはい。今、これまた流行りの。これも無料なんですよね、ほとんどね。
見たいですね。
で、結局、例えばじゃあ、あと一回、もう一回やりゃ勝てるよ。っていう状態の時にコンティニューとしてもう一回プレイする。この、今のゲームの作り方ってそこのプレイバランスなんだって言うんですよね。
ああ、そこで課金が発生するっていうことですか。そうそうそう。
この、ここあと一回で勝てるから、お金入れてねっていうゲームバランスに調整する。
ああ。計算されてます。
うん。ただね、いやらしいですよ、それは。
ですよね。
もうね、うっかり際限なく使ってしまいそうになるじゃないですか。
それあれですね。車とかで言えば、保証なれと一緒ですよね。うん、5年間は保証が効きます。ちょうど切れた頃にパンクしたりするんですよね。
意外とそうか。いや、もちろんですね、無料でゲームできるなんて虫のいい話はないわけで、何かかんかのその、デメリット
が
あるはずなわけですよ。
ああ。
うん。だからそこに対してその、やっぱり対価を払うというのは大切なんでしょうし、それによって例えばメーカーさんも儲かるでしょうから。
うん。
うん。ただ、一時のですね、何でしたっけが、何で問題になってるんでしたっけが、アイドルマスターのカードゲーム事件でしたっけが、
もうちょっと
ご存知ないですか？
はい、
あ。いわゆるカード集めのゲームだったんですけど、
うん。
そのレアカード欲しさに、
や
っぱり課金をする。
はあ、
ただ、かつての、なんだろう、カードゲームのアーケードゲームみたいに、手元にカードが残るわけでもない。
うん、お
ー。ゲームデータとして、スマホなり、携帯に残るだけなんでしょうけど、そこにお金を払うことに対して、結局は国が動いたんですよね。
ああ、そうなんですか。
うん。この課金のさせ方はやめなさいと。
へえ、
うん。ちょっと詳しくはここで避けますけど、なんかコンプガチャ問題って言ったんですか、これ。
へえ。結
構新聞だ、ニュースだで、いわゆる景品法違反みたいな風に捉えられたんですよね。
へ
ー、実際悪質すぎると僕は思ってるんですよ。うん、
なかなかそのレアが出ないということですね。うん、
しかももっと言えば当時それが問題になったやつはほぼゲーム性がないですから。 そう思うと今のそのモンストだったり、パズドラっていうのはゲーム性が面白くて、なおかつそこにお金ちょうだいねっていうパターンであれば、キャンディークラッシュもそうなのかな。うちの神さん今、キャンディークラッシュ結構やってます。
ああ、なんかちょっと聞いたことはあります。
結構無料でもできるみたいですよ。で、ちょうどなんかうちの神さんなんかその、なんだろう、スタイルに合ってるみたいですね。食事終わった後1時間ちょっとテレビも面白くねえや、つって、ゴロンとこたつに入りながら、あの、キャンディークラッシュするみたいなスタイルがちょうどいいみたいです。なんでしょ
う。うち、あれやってます。ポコポコ。
あ、はいはい、はい。いたことありますね。私もやらないと知らないですけど。だから、そういうふうな暇つぶしゲームのやっぱ最たるものだと思うんで、それはその課金のするかしないかはともかくなんですけど、まあ、話戻りますけど、そのドラクエのね、
はい、
1000円って、僕は出したって惜しくないと思うんですけどね。
ドラクエ好きだけんですね。
逆にね、FF とか、モンハンのその、はい課金しながらやってらっしゃる方のお話も逆にこのドアラジで聞いてみたいなと思ってるぐらいです。いやだからこんなところでやっぱり続けてるんだよ、続けるモチベーションになってるんだよっていうお話なんかも、聞ければなぁなんて思っております。
そうですね。パチンコ行って負けたと思えばですね。
あ、ちなみにそちらの方はどうなんですか？あの、博打されます？
昔やってたんですけど。
はい。やっぱやめられ
た。私の頃は、結婚して、もう少しはやってたんですけどね、ドラクエのおかげでじゃないですけど、行かなくなったですね。
あいや、とてもいい傾向かもしれませんよね。あの、私もちなみに、あの、プライベートでは、まあお酒は飲みますけど、タバコも吸わないんで。
あ、俺もタバコ吸わ
ない。やっぱりタバコなんか、あの、タバコなんかって言ったらおかしいですけど、スモーカーに対して失礼かもしれないです。あの、タバコ結構今高いじゃないですか。
そうですね。
2箱分で月額課金ですからね。そう思うと。
お得ですね。
私はドラクエの1000円っていうのは新的だなぁと思います。でね、ちなみに、はい、そこに絡んでなんじゃないんですけど、
はい、
実は私今少し悩ましい問題がこれにかかってくるんですけどもね。まるほさんお友達とか同僚とか先輩とか後輩とか、はい、ドラクエされてる方います？
あ、何人か今にしてる人は2人ぐらいはいますね。
おー、それのうちでちなみに、丸葉さんがお誘いされた方って言います？お前やってみろよっていう感じで。
あ、いや、それはないですね。その、もう始めたと、一番最初の時から、いや、お前やっとるってや、みたいな感じで話が返せた。
なるほど。そういう環境は羨ましいな。いや、今お話ししたのはですね。
はい。
誘いづらいんですよ、私。
あ、自分の友達を
ですか？そうなんだ。
今から誘うってやれって言うとも結構きついとこありますよね。
でもね、始めやすくて、途中やめやすくて、復帰もしやすくドラクエ10ですから。ぜひそこをちょっとね、感じてもらいたいな。結構今、レベル上げとか、サクサクいくんで、追いつけると思うんですけどね。
ですよね。
ただ、そこを説得するのと、この、さっき言った、月額課金問題をクリアさせるのって意外と難しい。
本人が好きならやると思うんですけどね。
そうなんですよね。環境があって。
そうですね。
うちの友達がですね、その静岡にいるんですけど、
ああ
彼もね、その、なんか、結果的には今年中になんか、単身赴任、状態になっちゃうと。神さんと子供たちは、こちらの、私の住まいの山形の方に、帰ってくるんだ、みたいな話なんですよ。一人になっちゃう、寂しくなっちゃうんだ、って話してたんで、いやいや、ドラクエしようぜ、と。それこそ、 あの、息子で1キャラ、自分で1キャラと、どうそして俺とやろうぜっていう話をしたんですけど、なかなかね、乗り気になってくれなくてですね。
あ、
うん、恋の子をお誘いできればなぁなんて思ってはいるんですね。ちなみにね、丸葉さん、息子さんとか娘さんって、
はい。
同級生でしてる方います？
なんか、いたっぽいですけどね。
あ、そうですか。
でも、やっぱ結構やめた人の方が多いですよね。最初の頃は、10人ぐらいは周りにいたんですけどね、会社とかも、あれしても。でもなんか、うちの会社でチーム作れるじゃんみたいな感じになってたんですけどね。今では一人二人。一時俺一人だったですもんね。
あ、そうです。
で、一人の人が一年ぶりぐらいに復帰したり。
でも復帰を促せるってすごいですよね。
うん、もうですね、何人か言ってるんですけどね。
ねえ、いや、
なかなか、ね、
誘いづらさとかっていうのを、あの、なんとかクリアできないかしらと思ってたりするんですけど、うん、なんか私興味なかったんですけど、その、
はい、
FF11 ってもう10年続いてるでしょ？
そうですね。
あれ、もうやっぱり、それこそもう何、初心者お断りみたいな状態に後半なってったと思うんですよ、多分。
なるほどですね。
それこそ新規でスタートする人間って難しかったりするかったと思うんですけど。なんかそういう仕組みをですね、ぜひあの、運営側には作ってもらいたいなぁ、なんて思うんです。
でもドラクエはなんか、あれですよね、入りやすいように、いろいろやってますよね。
と、私は思うんですけどね。うん、あの、うん、レベルアップのしやすさとか、なんですけど、例えばもう、いっそのことね、バージョン1は無料で配っちゃうぐらいの気持ちでね。いや、もうやってみろよって言えればね、私ら、もう誘いやすいんですけど。
まあ、本人が好きなら、なかなかその興味もない人にやってみろよって言ってもですね。
そうなんですよね。だまあ、この、あの、ドアラジもですね、その、布教活動の一環で、あの、ね、あの、何かに貢献できればと、私は思っておりますよ。はい。
あ、そうですね。俺もちょっと友達に宣伝しときましたよ。
いや、といったところですね。結構、私は面白いお話聞けたと思います。はい。
とんでもないです。
私たちみたいにね、その、いわゆる、家庭を持っている。
そうですね。
お父さんプレイヤー、お母さんプレイヤー、もいらっしゃいますし、当然、
多いですね。
うん、若い方のね、プレイヤーさんとかもいますし、うん、もちろん、彼と彼女でやってるんだ、みたいなプレイヤーさんもいろんな、形があってもいいと思いますし、それが、まあ、オンラインゲームだと思いますから、またね、別の方のお話もお聞きしたいなと、思っております。さて、今回のドアラジでしたけども、今回のサポート仲間の丸葉さん、ラジオのご出演いただきまして、ありがとうございます。ちょっと一言ぐらい、ご感想とあれば。
そうですね。ドキドキしましたね。なんか、本当はもうちょっと、ですね。方言バリバリで喋りたかったんですけどね。
は、宮古北でのそういったお話もしたいと思います。はい。ぜひね、また機会をですね、設けて、お喋りもしたいと思いますので、ぜひまたいらしてください。
はい、お願いします。
はい。番組へのお便りもお待ちしております。こんなこと聞いてみたい、ゲストに出させろみたいのも大歓迎です。先ほど申し上げた通りですね、いろんなプレイ環境でやってらっしゃる方もいらっしゃるので、いや、こんな話あるよっていうようなお話もですね、ぜひお聞かせください。 専用のメールアドレスも開設しました。メールアドレスは、ドアラジオ、アットマーク、gmail.com、doaradio、アットマーク、gmail.com、こちらまでお便りください。それでは、次回も聞いてくださいね。お相手は、DJ ケンタロスと、
マルハでした。
またお会いしましょう。さよなら。